さて今日は4時台もゲストをお迎えしております。皆さんぜひお尋ねいただきたい素敵なお店のお話をご紹介します。手作り木工雑貨とワイヤーアートされていらっしゃいますラボラトリオから藤田大輔さんと奥様のかや子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。なかなかちょっとお天気がはっきりしなくて風も強かったんですけど、大丈夫でしたか。
はい、大丈夫です。
はい、ぜひこの工房のお話を最初にご紹介いろいろしていただこうかなと思ってますが、まずは場所ですね、はい、どこにありますか。
三田市の住所は何だ
っけ、はい、1471-60
、はいはい、という何を目指していけば分かりやすいでしょうかね。
千畳寺湖っていう
ございます、
青野ダムとか千畳寺湖っていう、はい、まあね、はい、よく知ってるところ、
そうですね、
その千畳寺湖を回る周回路にあって、飯盛山っていう山がありまして、はい、それも有名かな、うん、地図に載ってるかな、
はい、
それの麓なんで、
じゃあ例えばナビで入れようと思ったら飯盛山とか、まあ、住所が一番いいんですけどね、はい、確かちょっとこうこんもりとした雰囲気のとこなので、うん、見つけにくいことは見つけにくいんですか。
そうですね、ちょっと
道路からちょっと下に下がってるっていう感じで、
は
い、うん、
えー、
駐車場はその道路と一緒なんですけど、はい、ちょっと下に下がってる感じだから、ちょっと分かりにくいかもしれない、
うん、そうですか、うん、今日今からのお話を伺ってて、きっとお聞きの方が行ってみたいと思われるかもしれませんが、その方はどのようにして訪ねていけばいいでしょうね。
道路から見えるんだけどね、
うん、そうやね、
そんな
無印さんですけ
ど隣に、はい、アプリコーデさんっていうね、はい、割と以前からお店されてて、
はい、
有名っていうかな、よく知られたお店があるので、
はい
はい、その近くなんで、はい、アプリコーデさんを目指して行ってもいいですし、
です
駐車場がお隣ですし、
そうなんですね、わ、はい、かりました。ぜひ皆さんね、また後ほどホームページの方でもねご紹介できると思いますので、ご覧になられてお出かけいただきたいと思いますが、さあどういうものがあるのかという、先ほども手作り木工雑貨ワイヤーアートということで、
はい、
先ほど打ち合わせの時に私の名前を早速ワイヤーアートでお作りいただいたのをお持ちくださいました。ありがとうございます。いわゆる一筆書きになるわけですよね。
基本一筆書きですね。
ねえ、
で、まあ、お名前をお聞きして、はい、大体5分から10分ぐらいで作って差し上げるんですけどね。
その場で名前を聞かれたらもうすぐ作っていく、はい、でそれがこう私のアルファベットのとしこというだけではなくって、可愛らしい飾りがついてます、
はい、
音符だったり、それからベルだったり、
陶器のとかハート、星、あと 猫ちゃんとかワンちゃんとか、はい、お客さんの、まあ、オーダーでこんなものできますかっていう話が聞いて、
はい、
できるものに関しては、ちょっと作りにくいのはフルート作ってもらってほしいとかっていうと、針金の線になってしまうんで、
そっか、
逆にシンプルじゃなくて形がはっきりしてる方が作りやすいですね、
ということはトランペットとかサクソフォンだったらまだ作れる、
まだ作れます。
ワイヤーと他に例えばどんな珍しいものを作りになり
ました、
自転車、
いいですね、はい、
まあ、基本何でも作るんですけども、
大きなもので言うと、はい、飛行船とか、
そんな大きな、今手でねしてくださったら50センチ、60センチ。
そうですね、それはさっきのワイヤーのネームとは作り方が違って、はい、もうちょっと太い針金とか真鍮とかを使って、ハンダでこう、ね、くっつけて、そういう作り方ですけどね、はい、
それはじゃあしばらくお時間がかかります ね、
はい、大きなものになってきますね、
それはやはり皆さんオーダーされるんですか。
いやー、オーダーもお聞きしますけども、こちらから作ってお店に並べてるっていう状態です。
飾ってあって、はい、でご希望の方はそれを求めていかれるという、そうですね、はい、どういうものが割と皆さん人気で持って帰られますか。
やっぱりプランター、まあ、季節によるんですけど、
それは木工でしょ、
ごめんなさい、
ワイヤーアートだったら、
お名前、 お名前。
あ、やっぱり名前を。
あと自転車多いですよ。
あ、自転車
も。今自転車がブームですからね。
そうですね、うん、たくさんもじゃあ、作って置いてらっしゃるものもあるということで、はい、寄せてもらったらお気に入りが見つかりますね。でお名前はもうその場で先ほども5分ぐらいっておっしゃってましたからね、はい、5
分から10分ですね。
10分ぐらいで、はい、アルファベットだったら作りやすいんですけども、漢字っておっしゃる方はありますか？
漢字はね、一筆書きなんで。
そうなんですよね。
飛んでしまうものが多いですね、漢字は。だから作りにくいですね。
あ、やっぱりじゃあもうアルファベットが引き体が
できないものがほとんど多いですね。やっぱり作れるものもあるけども、やっぱり作れますよとは言いね、言いにくいです。
で今ちょうど奥様がおっしゃってくださった木工、これもどんなものを作ってらっしゃいますか？
一番メインはやはりプランターとか、はい、それからあとこうちょっと照明を入れたりする小物とか、まあ、別に照明だけじゃなくて、何を入れていただく、観葉植物とか入れていただいていいんですけど、はい、そういう
家の形をしたものとか、
うん、
ドールハウス的なものとか、はい、ツリーハウス的なものとか、家の形とそれからなんか動物的なもの、大きなプランターで例えばもう、背の高さもっとあるか、
1メートル
60ぐらい、
キリンのプランターなんてもありますよ。
おお、それは何を入れたらいいでしょうね。
うちは今ね、何が、多いの、
ネモフィラを入れてこうしてみまって下がったら
綺麗ですね。
綺麗です。だからそういうのを入れていただいたら、
こう垂れていくもの、うん、なるほど、ね、
いいかなと。
いわゆるプランターといって鉢カバー的な使い方をすればいいわけですね。
はい、そうしていただいてもいいし、はい、まあ、直接土を入れて、
入れても、
あ、そうですか。あと釣り鉢、
あ、釣り鉢便利ですね、
うんうん、釣り鉢もいろんな種類何個か置いてますね、
はい、じゃあやはり先ほどちょっとおっしゃったプランター、その釣り鉢などを求めていかれる方が多いです、
うん、そうですね、
サンドは皆さんグリーンがお好きで、たくさんいろいろされてらっしゃるので、ちょっと珍しい、特にテーマにしてらっしゃるのが、いわゆるこう南部の色合いですか、いかがでしょう、
色合いですか、
はい、
やっぱりカントリー調の色合い、
カントリー調の、
が多いですけども、ブルー、カントリーブルー、
はい、
とか、あとはやっぱり木の色を生かしたような茶色い、チークとかバリサンダーとか、
ちょっとそれをアンティーク調にペンキを塗って、それをまた後で削ったりして、アンティーク調にしたりとか、
そういうのもありますね。
カントリーブルーっていうのはちょっとこう鉄紺のようなくすんだ色合いというところもありますけど、すね、独特の温かみがありますよね、はい、そういうこう感覚というのはどこでお勉強されたんですか？
もともとデザイナーなので、本職仕事がね、
はい、
デザインプロダクションに長いこと勤めてまして、それもあったの でそう、色のこととか、知ってますね、組み合わせとか。
あ、なるほど。で、はい、その三田にこの工房を構えられるきっかけというのをちょっとじっくり伺いしたいんですけど。
ありがとうございます。もともとその場所は、ちょっと知人の紹介で、こんなところがあるよということで、で知ったんですけども、で
通い始め、もう建物はあったんですか？
え、ないです。
建物はなかった。あ、もう場所だけが、
雑木林、
はい、
ですので最初は、豊中に住んでたんですよ、大阪のね、そこから通いで、週末に行っては草刈り、笹を刈り、木を倒し、でそれで1年かけて、きれいな状態にして、でそこで家を建てて、
ご自分でですか？
それはね、業者に、
業者
要するになんかやっぱりちゃんと、建築確認取って家を建てなくちゃいけないタイミングだったので、今やっぱり調整地区なのでね、勝手に家建てられなくなるということで、家を建てられるタイミングで建てていただいたと、そこから自分で、あとは自分で作っていた、テラスを作ったり、あと畑をね作ったり、物置小屋を作ったり。
物置小屋はご自分で？
はい、そういったところで必要なものをどんどん作っていって、 まあ、通いでずっと楽しんでたんですけども、はい、あの今から3年ほど前に、6年前に豊中から三田に引っ越してきましたね、
はい、もう住民票こっちに
移され
ました。6年前
にこちらが気に入ったので三田がものすごく気に入って。
どういう部分を。
やっぱりね、あの自然があの豊かで、
はい、
あのそれでいてあの買い物とか、あと通勤もできますよね。
そうですね、
ちょっと時間かかりますけどね、
はい、
そういったところがやっぱり魅力ですね。
うん、
うん、で、まあ、こちらの方がやっぱり気に入って豊中にあのがメインではなくなって三田の方がメインになったんです。なんでも豊中にいる意味がないなと思って三田に引っ越したそして引っ越してきたら、今度はその秘密基地というか、あの別荘が、別荘である必要がなくなったんで、でお店に変えた。
あ、そうなんですね、はい、なるほど。ということは当初はまだお仕事を続けながらこちらから今度は通ってらして。
そうですね、1年ほど通ってましたね、はい、6年前に引っ越してきて1年ほど通ってましたけど、まあ、退職して、まあ、年齢的なこともあるんでね、
はい、
でお店をして、
お店をしようと思ったこう大きなハードルだと思いますけど、割とスッと越せましたか。
うん、あの自然に、あの、まあ、調整地区だけども、あのお店はできるよという情報があって、
はい、
うん、で開店できますよという話が聞いたんで、じゃあやろうかな、で場所も山の中ではあるけども、その線状事故を巡る、周回路が、サイクリングとか、
そう
あとウォーキングとか、結構人がね、
そうですね、来られますね、
来られるところなんですよね、なので、まあ、お店もやっていいかなという、
はい、でそのお店はもうこのこういう手作りの工房にしようというのは、
はい、
じゃあ前々からちょっとこう手作りなどはしていらしたんですか。
よく手作り市とかっていうのああいうのにはその1年ぐらいはこう行ったりとかしてたんです。
参加してらっしゃった、
でそこでまあお客さんが、どっかお店してはるんですか、
そうですね、
とかいうふうに聞いてくださることもあったの で、でやっぱりこれでお店をしようと。
そうですか、でその時のなんかこうご自身のこうテーマというかなんか終わりでしたか。お店を、はい、商品というか。
その時もだから木工とワイヤーですよね。
まあ、来られた方にちょっと見ていただく間でもお茶を飲んでいただけたらいいかなと。
はい、
それで、まあ、コーヒーとか普通の飲み物はお出ししてます。
カフェ、
もうしてます。
あのいわゆるこうカフェとしてのお店もしてらっしゃるし、商品を見に来られた方々もそこを利用できる、
お茶だけ飲みに来ていただくことは OK です。
そうなんですね、もちろん有料ですよね。
はい、有料です、
ちゃんと取ってください、
有料です
、どういう世代の方が来られますか。
お客さんですか、やっぱりね、地元の方もいらっしゃるし、まあ、うちのお店の情報を聞いて、結構明石の方からとか、それから、加東市とか葛西市とか、あの辺からも結構来ていただきます。
あ、そうなんですか、
まあ、地元の方がお茶を飲みに来られるの多いんですけど。
いいですね、だいぶじゃあ地元にも皆さんとご一緒に馴染む時間などは取れるようになられました。
そうですね、やっぱりお店したおかげで、それまでお付き合いなかった方とかね、話したり、ゆっくりしていただける時間が多くなりましたね。
生活
お店をしたことによって、今まで出会えなかったような、方と会えるっていうことがやっぱり一番楽しいです。
そうですね、でもこっちにこうまずはお住まいを移して、それからまあ徐々ですけどもお店もしてという、完全にこちらにこう力点を、生活の力点をこっちに置かれるのに、奥様として不安はなかったですか。
全然ついていくしかないし、まあ、でも私もそういうのをしたかったから、それは全然なんです。
あ、そうですか、奥様も作品作りされてらっしゃるんですよね。
ちょっと布でぬいぐるみ的なものを作ったりとか、まあ、ちょっとこんな
看板ね、
うん、看板ちっちゃい、
あ、うん、木の板に絵を描いて、
です、
でもそれももうあのもともとそういうお仕事もされていらしたんですか？
いえ、なんかしないといけないな
と思ってデザイン関係の何かとか、
そうですね、ま
あ、そうです、
それはもうされてらしたので、うんうん、相手が変わっただけで、素材が変わっただけで、
いろんなのうまいですよ、やっぱり。
ああ、そうなんですね、
多分それはね、仕事というかね、やってたから、
なんかガラッとこう状況が、あの豊中という場所から来られて、で緑に囲まれて、であの写真でも拝見しましたし、このあの今日パンフレットを、ね、お持ちいただいたので、お店の周りの様子もちょっと伺えるんですけども、全然変わりましたでしょ、お住まいのこう状況自体が、
ね、
生活の中でご自身の体への変化とか何かありますか？
風邪ひかなくなった。
おお、すごい。
風邪ひかないです。空気がね、はい、いい。で、あの通ってる時は気がつかなかったけども、今たまに豊中に行ったりするじゃないですか。はい、そうすると空気がやっぱり悪い。
あ、
というのに気がつく。
なるほど。
うん、今になった気がつく。
うちは美味しいです、うん、
空気が美味しい、
風邪ひかない
でもサンダの寒さはいかがですか？
あ、でもね、帰り始めたら20年前結構雪がどかって積もったけど、
そうそうでした、ね、
このところそうでもないですよね、
うん、あ、そうですね、ちょっとね、雪のあれが減ってきました
か
ね。
寒いのは寒いけど、昔ほど以前ほどではなくなってきてるかな、日中は暖かいしね、朝寒くても、
そうなんですね。あの先ほどちょっと打ち合わせでいろんなお話を伺っていると、あのもちろんこの木工もお好きですけども、お若い時にはバンドもされてらっしゃる。
あ、そうそう、あの、まあ、大阪や僕はもともと東京に生まれて、はい、まあ、千葉で育って、
はい、
で19歳で大阪に来て、うん、大阪芸大っていうところに、はい、まあ、通い始めて、
たくさん有名な方ね、ご出身ですよね。
そこで、まあ、こっちは大阪はね、はい、関西が気に入って、子供は関西弁だし山は近いしもう大好きですね、それで、まあ、学生時代にあの、まあ、さっきのワイヤーのね、 ああいうのも学生時代に覚えて、
もうすでにその頃から、は
い、学園祭で売ったりとか、
あ
とちょっと地方に行って倉敷に行ってるとかね、出張して、学生の収入には結構良かったです
ね。でしょうね。どんなバンドをされてらっしゃるんですか？
バンドはフォークで、まあ、そのバンドの中でオリジナルの曲を作る人がいて、で、なんだろう、なんていう口に、まあ、フォークのね、
はい、ニューフォーク、
ニューフォークですね、
はい
はい、うん、かわいいサンタさんとかね、
あ、
うんうん、まあ、そういう楽しい、ボーカルの子は大阪芸大で声楽科の子だったし、
はい、
うん、みんなやっぱり、ね、揃ってるわけですよ。ピアノ弾くのは演奏家だし、
はい、
女の子でね、
楽しいですね。
楽しいですね。でそういうところで、まあ、ね、あの有名なバンド、今世良雅紀さんとかね、
あ、はいはい、
ああいう、その時はキンタバンドって言って、太金キンタさんっていう人がリーダーで、もうめちゃめちゃかっこいいバンドだったんですよ。そういう人たちがもう大阪芸大をね、暴れまくってる時代であとニューフォークでは、あの後輩になりますけども、時藤さんとかね、時藤三郎さんがいましたね、はい、僕の下宿にも一遍来たことありますけど、
もう当時から当然ですけど背のお高い、
そうですね、
目立つ存在だった。
彼はあの僕河内松原に下宿があって、
はい、
あの時藤さんはあの藤井寺出身か、藤井寺から自転車で来ました。
あ、そうなんですか、
はい、でその時に彼は、腐れキャベツマウンテンボーイズという、
なかなかユニークなブルーグラス
バンドで活躍もしていましたね、
はい、
楽しい時代でしたね。
そうですか、はい、楽しい思い出いっぱいありますね、はい、まだまだちょっとお伺いしたいことがあるので、一曲ここで今日はリクエストいただいたんですが、カーペンターズということで、はい、じゃあ一曲聴きながら、後半の方にまたお話伺ってまいります。 さて今日の4時台のカフェテラスのお客様をお迎えしていますのは、手作り木工雑貨とワイヤーアート、たくさんの作品がお店に並んでますから、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、ラボラトリオから藤田大輔さんと奥様の香代子さんお越しいただいてお話を頂戴しています。後半もお付き合いください。
よろしくお願いします。
今リクエストをいただきましたカーペンターズのイエスタデイワンスモア、これは、ご主人の若い時の思い出、いろいろありそうですか。
あのカーペンターズの曲っていうのは、まあ、耳に入ってきて、いつも心地よくて、聞いてましたね、ただあの僕はその時にどっちかというとロック系が好きで、で、あのやっぱりビートルズから始まって、ローリングストーンズとか、それから、レッドセペリン、でその時に思い出としては、あのこうクイーンっていうバンドが耳に入ったんですよ、でその時ラジオ関東で新しい、あのバンド紹介って言うん でクイーンが紹介された時に、うわこれすごいなと思って、で何だ何だって言って弟と二人で調べて、でレコードが出たって言うんでレコード買って、であと武道館でコンサートがあるって行こうって言って武道館に行ってクイーンのコンサート行って、その時にその女の子ばっかりなんですよ、あの観客が。でその女の子で調べたら、あのさっきのなんだっけ、あのカーペンターの、ファンがクイーンのファンになってるみたいなことが記事になってましたね、
あそうなんですか、
だそういう風な時だったのかな。
面白いですね、で
女の子たちばっかり で クイーンのコンサートがまあ素晴らしいんだけども、終わった後こう会場から出るじゃないですか、武道館出るじゃないですか、そうすると父兄の方たちが、お父さんやお母さんがね
お迎えに
来てるんですよ、女の子たち心配だから。
そうですね、
それが印象的ですね、そうなんだって、カーペンターズのファンの女の子たちがお父さんお母さんを迎えに来てくれて、
じゃあクイーンの映画もご覧になりましたか。
あ映画ね、映画ね見たかな、もう結構それも昔でしたから覚えてないな、
いや去年か一昨年かな、
あれか、あそれは見てないです。
あそうなんですか、
フレディ・マーキュリーさんのね、
そうですね、
クイーンのコンサートはだから武道館2回行きましたね。
生でご覧になってる、貴重な、
よかったですよ。
そうですね、
ジェールハウスロック最後にね、あの上着脱いで、上半身裸みたいな、
そう得意のポーズですね。そうですね、
ドラムがねドッカンドッカン行くんですよ、武道館がもうズシンズシンって、あの揺れるんですよ、観客席がね。で女の子たちの黄色い子はキャーでしょ。
じゃあ音楽あり、そして手作りもされ、そしてその環境のいいところがあるといったらもう引っ越そうという、かなり行動力がありますね。いかがですか、奥様からご覧になって。
そうですね、だからその20年前からこっちに来てるんで、このサンダルの場所っていうのが別に違和感なかった。
そうかそうか、別荘として来られていて、
それでこうすんなり2人とも、来れたと思います。
で来る前はもう全然不安はなかったですか。
ないです、
まるっきり、あえて不便になったこととかないですか。
あ不便になったことは
フラッとお酒飲みに行けないな。
そうですね、
前のとこが結構こう食べるもののお店とかたくさんあったんで、そういうのがまあ一切ないから、それの方がいいのかもしれないけど、
その分健康になられて、
そうですね、家で過ごす分には最高ですね。
作品作りはいつ頃されてらっしゃるんですか。作品は
それはもうずっとエンドレスで、僕はお店で開店してもやってますし、休日も作ってますし。
そうですか、主に時間をかけてされてらっしゃるものは何になりますか。
主に時間をかけてというのは、
今日パンフレットをお持ちいただいたらいろいろな
オーダーでね、時々お作りする、例えばママごとキッチンとか。
木工のママごとは人気ありますよね。可愛らしいですね、でも形がなんか語りかけてくるような、おしゃべりしてるようなキッチンですね。
そうですね、デザインは、まあ、本業だったんで、 それはこだわってますね。
ああそうですか。
結構まあ主人はこの R とか、R 系が好きなんです。
丸みのある、
はい、だからそれもやはり、横をまっすぐにしないでちょっとアップを取ったりとか、いう感じとか、まあそういう車、その横の
車も流行りますね、かわいらしいです。丸みがあるのでみんながかわいいどの、 作品もかわいいですね。あ、中にはワニさんがありますよ。これはなんか小物を入れるワニで真ん中に箱が入ってます。
あ、そうです、それも 植物を、うん、ええ、
あ、そうかそうか、鉢カバーにも
小物入れにしてもいいし、ええ、あ、
なるほど、こういう形のことができるわけですね、
夢のある、作品作りっていうものを作りたいんですよね、お客さんが本当に持って帰って、で親しんでくれて、で期待以上のなんかこう夢をね与えられたら幸せですね。
あ、そうなんですね。作品を通じて。車は結構ありますけども、これはオーダーですか？
あ、それも車がオーダーされるのは男性ですけども、自分の乗っていたフォルクスワーゲンとか、国産車とか ね含めていろいろと作ってくださいという方もいますね。
あ、そうなんですね。いや、ツリーハウスも可愛いのも出てますし、一つとして同じものはない感じがしますね。全部もちろん手作りですから。
そうですね、あんまり同じものは作らないですね。プランターはどうしてもね同じものを結構作りますけど、
そうかそうか、はいはい、
それ以外のものは、車とか同じものは逆に作らないですね。
材料などは例えば求めにどっか山の中に入るとかってあるんですか？
あ、それは滅多にないです。
あ、そうです。
ツリーハウス作るときには、そういった木のね、そのまま使ったりとかしますけども、まああまり、やっぱり製材所で買った木とか、ホームセンターで材木を買いますね。
あ、そうなんですね。
作りにくいのでね。
でこういう時の BGM かなんかはあるんですか？ご自分でこう曲をかけたりとか作品作りのとか。
あ、それはあまり。
あ、もう音のないところで。
そうですね。
鳥のさえずりとか聞こえてくるんですか？
それはもういっぱいです。
あ、やっぱりもうそれで十分ですね、
あと敷地に小川があるんですよ。
小川があるんですか？はい、あ、素敵ですね。はい、
その、雨の降った後とか結構ね、川の音もざーっと流れたりとかしますので、そういった音を聞きながら。
そうですか。じゃあ本当に今だったら随分ウグイスが上手に、
ね、もうね、泣くように。ウグイスがねもうわざとらしいぐらい法華経って泣くんですよ。
本当にそうですよね。でも泣き始めて下手ですよね。
そうです。
はい、我が家も今年ちょうどすぐ近くにずっと来てたみたいで、法華経で止まったりとかで、だんだん上手になってきたけど、法華経キョキョとかね、ついこの間からきっちり法華経キョと泣くようになりましたけど、
今は綺麗に泣いてね。だから結構街中から来た人はね、これって本当の鳥の声みたいな感じ、逆にね、
あまりにも
あまりにも綺麗すぎちゃって、
テープを流してるみたいな。
ねえ、その他鳥さんは、
あまり鳥の名前は詳しくないけども、シジュウカラとか、なんだ、
シジュウカラとか
名前がね、いろんな鳥来るんですけどね。
あ、そうなんです、
ね、覚えられないです。
お好きな方はきっとこう鳴き声とか姿見てね、すぐあって言い当てられるので。
あ、今日もね、工房にね、今日行ったら扉開けたら中にいましてね。
そうなんですか。
ちょっとした隙間から入ってきたみたいで、で、バタバタと部屋の中を飛んでたんで、窓を開けて、はい、であっちあっちあっちあっちって出てきました。
迷い込んでたんですね。
迷い鳥がいましたよ。
水曜日と木曜日がお休みということですね。はい、それ以外は土日もしていらっしゃる。
はい、やっております。
そうなんです。お茶もされていらっしゃる。
はい、
何時から何時までお店は開けていらっしゃるんですか？
10時から4時です。
はい、10時から4時まで。はい、はい、カフェの方はどんなメニューがあるんですか？
まずコーヒー、はい、紅茶、ジュース、それから、ココア、カフェラテ、その辺です。そんなに種類は多くないですけど、でこの時期だったらアイスも、アイスコーヒー、アイスティー、ジュース、その辺があります。
ぜひこれは飲んでほしいというお茶はありますか？
コーヒー
どのように美味しいんでしょうか。
コーヒー豆が美味しいです。入れ方よりも豆が美味しい
です、うん、それをやっぱり選んでちゃんとね、うん、
あの一応まあ紹介いただいてなんですけど、そこのコーヒー美味しいんです。
ああそうなんですか、ぜひ皆さん、そのもちろんコーヒーも美味しいけど、この環境で召し上がるから、もっともっとプラスアルファの、そしてお二人のお話がまた楽しいですね。来られた方々とよくお話しされるんじゃないですか。
二人、
はい、
そんなにしないです。
いや、お客さんと。
お客さんとね、します。
ね、
大好きです、私。
それがもう一つこの作品にプラスされますね。いいですね。今後どのようにお店を、そして人生をこう広げていこうと思ってらっしゃいますか。
まあ、木工の店とはいえですね、デザインはまあ、ね、仕事としてやってきたけども、はい、その作るということに関しては本当に素人なので、まあ、教わってね、こう教わったわけじゃないんで、
はい、
自分なりのこう自己流で作ってますんでね、その辺をもう少し磨きをかけたいのと、やっぱりデザインですね、もうちょっと夢のあるオリジナルのデザインを作っていきたいなというふうに思ってます。
奥様はいかがですか。
はい、やはり主人が作ったその作品も当然見ていただきたいし、それでちょっと分かりにくい場所ではありますけど、すごくいい環境のとこなんで、皆さんにお茶だけでもいいんで来ていただきたいなと思います、
ね、これからちょうどいい季節じゃないですか、
うん、はい、あとねうちね、菜園があるので、野菜もいろいろ作ってるんですよ、
はい、何を作ってらっしゃいますか、はい、
もういろいろですよ、はい、トマトからね、キュウリもちろんね、あと生姜、それから里芋、山芋、はい、自然薯ね、
はいはい、
それからあとね、みょうががね、もう大繁殖 してますわ。
あ、そうですか。
それと山うど、それからちょっと面白いのでは山わさび、
はい、
さっき言った小川がありますので、
綺麗なお水なんですね、わさびが取れる、
常に水がね染み出ているので、そういったものがよく育ちますね、そういったものがお好きな方だったら、喜んでいただけるんじゃないでしょうか、
ぜひのんびりとお時間がゆっくり、ね、流れるようなお店にぜひお出かけいただきたいですね、
はい、
じゃあもう一度整理しますけども、水曜日と木曜日がお休みで、はい、朝の10時から4時まで、土曜日日曜日もしていらっしゃるということで、連絡先ぜひちょっと教えていただけますか。
はい、はい、090-2065-8025 です、
はい、もう一度お願いいたします、
はい、090-2065-8025
です、はい、分かりました。小野の方になりますね、
はい、
大きな知名度は小野ですけども、目印としては青野ダム方面と覚えておいていただいたら、
はい、青野ダムから飯盛山の方に、
飯盛山の方に
周回路、
周回路、はい、分かりました。ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。最後にリスナーさんにぜひ、素敵なお店なのでお一人でも多くね関心のある方お出かけいただきたいので、どうぞおっしゃってください、メッセージを。
メッセージ、木工製品としては他のところにないようなものを置いてますので、ぜひ一度は見に来ていただきたいなと思います。でお茶も飲んでいただきたいです、
まあ、それとデザインが得意なので、漠然としたイメージでこんなものが作れたら欲しいなとか、
はい、
アイデアも含めてですね、相談に来ていただいたらそれに応じたいと思います。
で前回、朝の番組でもねご紹介させていただいたんですけども、はい、お値段のことを言うのがなんかあれなんですけども、とっても手ごろな、皆さんがこう身近に感じられるお値段で提供してらっしゃるんですよね、はい、ぜひだからお出かけいただいて、ご相談にも乗っていただいて、オリジナルのもの、
はい、
ちょっと作ってみられるのもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、今日は手作り工房雑貨、そしてワイヤーアートをしていらっしゃいますラボラトリオから藤田大輔さん、そして奥様の佳代子さん、お話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また音楽のお話楽しんで聞かせてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。